ダメ
だよね。はい、そうですよ。はい、オンコさんのために喋ってますからね、今はね。はい。オノディがね。じゃあ、オノディ、
はい、何でしょう。
オンコルミさんになんか一言言ってあげてくださいよ。
うん。笑いたいときは、素直に笑いなよ。これからも聞いてください。
よろしくお願いします。
お前を笑わせてみせる。ね、爆笑させてみせる。
じゃあ、続いてのお便りです。
はい。はい、こちらは、静岡県のひとみさんからいただきました。
ありがとうございます。
神谷さん、小野さん、こんばんは。
こんばんは。
第2回目から聞いています。お、1回目は。私の実家からだと、文化放送が聞こえづらく、神谷さんたちのラジオと一緒に、韓国語講座のラジオも流れてくるため、聞き取りにくく大変でした。ところで、お二人のラジオ番組は、静岡の新聞のラジオ番組欄には、はい、神谷博士という名で、ラジオ名がついております。小野さんの名前がありません。小野さん頑張ってください。ということで、いただきました。はい、
この番組は、神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズって非常に長いタイトルなんで、深夜帯とかになるとどうしてもスペースが短いからさ、
そうかそうかそうか。
だから4文字分しかスペースしかなかったんだよ、きっとね。そうすると、ディアガールストーリーズまでも入らないし、そうすると頭から4文字でいいかみたいになって神谷博士っていう番組になっちゃってるんだ。
1時から文化放送神谷博士です。
ちょっと僕欲しいわ。
送ってください。ひとみさん。これ
ちょっと屈辱的だよね。そ
う、しかも俺頑張ってくださいって言われてるんですけど、どう頑張ればいいんですかこれ。
いや、だからそれは頑張ってる方が前に来るっていう法則なんだよ、きっと。
あ、それならわかる。
今日小野くんはですね、前回までストップウォッチを持ってきてなかったんですけども、持ってきてるというですね、ちょっとやる気を見せている反面ですよ。反面、QR にラジオ局に入る際にですね、こうやって入館書っていうのもね、いただけるんですよ。カードなんですけどね、これをピッてやると、改札みたいにバーってこう扉が開いて中に入れるっていう状況なんですけれども、小野くん今日持ってきてませんからね。
ゾーン。
嘘じゃねえよ。お前首から下がってんの、それは明らかにゲスト用じゃねえかよ。
ほんとだ。
006万って書いてある。それピッてやったら開かないでしょ。それ紙だもん。忘れてきてんな。
ああ、そういや、裏から入ったな、今日。
ちゃんと今日、来週は持ってきてくださいよ、来週は。
はい、はい。
さて、続いていきます。千葉県ラジオネーム菊池さんです。お二人に質問があります。第1回、第2回と番組終わってきて、そろそろお互い分かり合ってきたと思います。そこで、お互いのいいところをそれぞれ見続いてみてください。じゃあ、僕から言いましょうかね。
ちょっと。
ハンサム。
プラスだ。俺、ハンサム。
あ
俺も。
あ、俺も、
あ、俺からも。
あ、本当に、そくせえな、いい声だな、みたいな、小野くんは。
なんだろうな、世話焼き。
ゲームの最中でしょ。ゲームの時だけだよね。
いやいや、そんなことないですよ。でも全体的に。
小野くん、残念ながら2つだけだ。
3
つ目浮かばなかった。
うん、もう一つ、そうだな。
はい、そうですよ。オンコルミさんのために喋ってますからね、今はね。オノディがね。じゃあ、オノディ、オンコルミさんになんか一言言ってあげてくださいよ。
うん。笑いたいときは、素直に笑いなよ。これからも聞いてください。
よろしくお願いします。
お前を笑わせてみせる。爆笑させてみせる。
じゃあ、続いてのお便りです。
はい。はい、こちらは、静岡県のひとみさんからいただきました。
ありがとうございます。
神谷さん、小野さん、こんばんは。
こんばんは。
第2回目から聞いています。1回目は。私の実家からだと、文化放送が聞こえづらく、神谷さんたちのラジオと一緒に、韓国語講座のラジオも流れてくるため、聞き取りにくく大変でした。ところで、お二人のラジオ番組は、静岡の新聞のラジオ番組欄には、
はい、
神谷博士という名で、ラジオ名がついております。小野さんの名前がありません。小野さん頑張ってください。ということで、いただきました。はい、
この番組は神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズって非常に長いタイトルなんで、深夜帯とかになるとどうしてもスペースが短いからさ、
だ
から4文字分しかスペースしかなかったんだよ、きっとね。そうすると、ディアガールストーリーズまでも入らないし、そうすると頭から4文字でいいかみたいになって神谷博士っていう番組になっちゃってるんだ。
1時から文化放送神谷博士です。
ちょっと僕欲しいわ。
送ってください。ひとみさん。 これ
ちょっと屈辱的だよね。そ
う、しかも俺頑張ってくださいって言われてるんですけど、どう頑張ればいいんですかこれ。
いやだからそれは頑張ってる方が前に来るっていう法則なんだよきっと。
あ、それならわかる。
今日オロ君はですね、前回までストップウォッチを持ってきてなかったんですけども、持ってきてるというですね、ちょっとやる気を見せている反面ですよ。反面、QR にラジオ局に入る際にですね、はあ、こうやって入館書っていうのもねいただけるんですよ。カードなんですけどね、これをピッてやると改札みたいにバーってこう扉が開いて中に入れるっていう状況なんですけれども、小野君今日持ってきてませんからね。
ゾーン、
嘘じゃねえよ、お前首から下がってんの、それは明らかにゲスト用じゃねえか。
あ、本当だ、
006万って書いてある。それピッてやったら分かんないでしょ、それ紙だもん。忘れてきてんな。
ああ、そういや、裏から入ったな、今日。
ちゃんと今日、来週は持ってきてくださいよ、来週は。
はい、はい。
さて、続いていきます。はい、千葉県ラジオネーム、菊池さんです。お二人に質問があります。第1回、第2回と番組終わってきて、そろそろお互い分かり合ってきたと思います。そこで、うんうん、お互いのいいところをそれぞれ見続いてみてください。じゃあ、僕から言いましょうかね。
ちょっと。
ハンサム。
プラスだ。俺、ハンサム。
あ？
俺も。
あ、俺も、あ、
俺からも。
あ、本当に、そくせえな、はいはい、いい声だな、みたいな、小野くんは。
ね、なんだろうな、世話焼き。
ゲーム最中でしょ。ゲームの時だけだよね。
いやいや、そんなことないですよ。でも全体的に。
小野くん、残念ながら2つだけだ。三つ目浮かばなかった。
うん、もう一つ、そうだな。コーナーでは、ストーリーテーラーのテーラーってまた言っちゃったよ。
テーラー。
テーラーでいいじゃん。
テーラーでいいよ。
はい。
洋服作るところだからね。
そうそう、ストーリーテーラー。はい、ストーリーテーラーの、僕たち二人がお届けするストーリーボイスを、無料ストーリーミングで配信中です。
どういうことですか、これは。
ですね、ストーリーミングです。
番組内で僕らが喋った言葉のどっかがチョイスされて配信されちゃうってこと？
作品紹介してるところ。
ああ、そうですか。
ですよね。
それを紹介するってことは、頑張って、噛まずに読みますからね。これからもね。
これからもね。なんか、編集されてるけど本当は噛んでるみたいな。はいはい、
頑張って。何言ってんすか、編集なんかしてませんよ。
マジですか？
頑張ってやってますから
ね。そうなんだ。
はい、もう今日グダグダですけどね。はい。他にも携帯サイトでどんなことを報告してほしいか、あなたからのご意見、ご感想を、ご要望を、ほんとダメだ今日。ご要望募集中です。いいす。全然字が頭に入ってこないもん。そういう時たまにあんだよ。
はい、
なんか意外とで始まったばっかりなんでね、皆さんの意見がすぐ反映されがちですからね。
されがち
よ。そうですよ。僕らの着信ボイスが欲しいったら、もうじゃあ今撮りましょうみたいになるから。
もうすぐ撮りましょう。
すぐ撮りましょう。
そうそう、言っとけ言っとけ。
はい、
アグレッシブに。
何をやってほしいのか。
はい。
もうガンガンお待ちしておりますから、ぜひ送ってくださいね。
お願いします。はい。ぜひあなたも一度、ディアガールのサイトをチェックしてください。アニメロミックス、ディアガールへのアクセス方法は、どの携帯もメニューリストかカテゴリーの着信メロディーから、アニメがある項目に行くと、すぐにアニメロミックスのページを見つけることができます。そして見つけたら、ちゃんとブックマークしろよ。
はーい。ラジオで会えない日は、携帯サイトディアガールまで僕たちに会いに来てね。
全員集合。天候を取るぞ。先輩くん。
はい。
ダンディ君。
いるよ。
俺様君。
さっきからここにいるだろうが。
ドジオ君。
はい、います。
年下君。
はーい。
女の子のための携帯着信音、アニメロミックス、ディアガール。
トワンゴ。
神谷博士、
小野大輔のディアガールストーリーズ。
シルフ相談室。
女の子のためのコミック誌コミックシルフに連載されている作家さんから、毎回悩めるストーリー、つまり悩み相談メッセージが僕らのところに届くこのコーナー。
機関誌のコミックシルフ、現在ボリューム2が絶賛発売中です。今夜はその作品の中からリージェネの作家林谷しずる先生より悩めるストーリーが届いております。
はい、まずはどんな作品を書かれている作家さんなのか、ビーゼネの作品紹介から。次は本気で殴んぞ。
何事にも夢中になれず、毎日をダラダラと過ごす女子高生大道夏希。ある日夏希は幼なじみの藤本美奈に連れられ、若者の間で流行しているストリートボクシングの大会ビートファイトを見に行くことになる。
そこで出会ったビートファイター、 桜井翔となぜか試合をすることになった夏希は一発で KO。 今まで全てに興味を持てなかった夏希がこの瞬間ボクシングを始めることを決意する。
夏希が訪れたのは廃部寸前のボクシング部の男子マネージャー土方哲平。怪我が原因でボクシングの夢を諦めざるを得なかった土方、最初はいい加減な気持ちでボクシングを始めようとする夏希に怒りを覚えたが、一発殴れりゃいいんだという夏希の思いを受け止め、コーチを引き受けることになる。
明日からでいいか？早朝と放課後、学校で。
クールでドライな無気力少女だった夏希とボクシングへの夢を捨てきれない不器用な男土方、二人の熱血ボクシングストーリーが今始まる。
こんな作品でございますが、夏希ちゃんは口が悪いという設定らしいですよ。
ね、
はい。
はい。
っていうか、少女コミックでボクシング漫画ってかなり変わった
ね。ああ、そうですね。異色ですよね。なんか、そんな作品ね、ボクシング作品には神谷さんも出ていらっしゃいましたが。
ああ、まあね。
どうでしょう、この作品。
いや、でも楽しそうな作品だと思うんだけれどもね。しかも、この主人公の方がかなりボケた感じのキャラで。
そうそうそう。
相当可愛いんだよね。ボケキャラ。
意外とボケキャラ。何、巣窟を巣窟って読んじゃったりっていう。
そういうタイプのね。女の子っていうことなんですけれども、う
ん、僕まず今日はって書いてるのを、うん、まずこんにちはって読んじゃった時があって、
それは単純に小野くんがバカだからだね、うん、さて今夜はそんな作品D ジェネの作者林家しずる先生から僕たちに悩めるストーリーが届いています。
林家しずる先生の悩み。締め切りが迫るとどうしても24時間フル稼働になります。そうなると眠気が一番の障害になるのですが、最近では市販のどんな眠気覚ましも体が慣れてしまって効き目がありません。健康のためにも薬にはあまり頼りたくないというのもありますし、何かフィジカルに眠気を覚ます良い方法はないでしょうか。徹夜と健康が相入れないものだというのは重々分かっておりますが、よろしくお願いします。
ザッツ漫画家の悩みって感じだね。
本当にあるんですね、こういうのね。
いや、あるんですよ、きっとこういうことが。やっぱりだってほら、やっぱ ID 書けるときは書けるけど、書けないときは書けないっていう商売でしょ。
生みの苦しみですよね。
そうね、そういう苦しい中でできてやがった作品でございますけれども、さあその眠気を覚ますにはどうしたらいいかってことですよ、はい、小野くんはどんな感じにやってます？我々がその、なんだろう、寝ちゃいけないみたいな状況ないからね、あんまりね。
そうかな。
ある？
え、仕事本番中は寝ちゃダメです
よ。まあ、それ当たり前だけどさ、眠いけど、そっか、そういう、あるな。
あ、まあ、たまにね。
あるな。
誰とは言わない
けど。誰とは言わないけど、たまにな、たまにっていうか、そいつはよく寝てるな。誰とは言わんかな。
面白い
話なんだけどね。
その話。
彼は、スタジオで寝てて、うっかり、クモの巣張られそうになってたからね、頭に。
頭に。どんだけ微動だにしてい ねえんだ。
うん、全く動かなかったからね、びっくりした。そういう人も中にいるんだけれども、基本的には寝ないじゃないですか。
まあね。
僕らも決まってるからね。
そう、頑張れば。
そうそうそうそう。
ね。時間的に寝れる。
アニメーションのアプレコだって、やっぱ5時間だったら5時間って決まってるからさ、その間だけ寝なきゃいいって話だからさ。
そうですね。
いつ終わるとも知れない。24時間をひたすらこう終わりに向かって書き続けなきゃいけない。
お
やっぱり漫画という商売ってのは本当大変だよね。なんかないですか、そういうアイディアは。
まあ前回、うん、星野先生にもアドバイスしましたが、はいはい、まあ一回飛ばしちゃえばいいんじゃない。
バカじゃねえよ、それ以外でなんかないのかって言ってんだよ。
すみません、本当に本当にすいません。
それ以外でお願いしますよ。
すげえ張ってる、今日一番張ってる声が。なんでしょうね。さっきちょっと画家でやってたじゃないですか、こうやって。
はいはい、やってましたね。
こうやって
じゃなくて、それを言葉で説明してください。それならいいんでしょ
う、
でも。
うん、こう、手をね、グッパグッパグッパって、
はいはい、
思いっきり、胸の前にこう突き出すようにして。
左右、こう、なんだろう、正拳突きみたいな形で、
そうです。
出してる方の手を
パーにする。
はい、引いてる時は
グーにする。これを、じゃあ、11時間ぐらいやってください。
11時間
やってください。
11時間やってください。
さすがに寝るでしょ。
さすがに寝るね。バカか？
でも、そのグッパグッパは、ほんとなんだろう。
何手
の、
これは。
そう、だから末端の神経を刺激するので、
うん、
なんだろう、血の巡りが良くなって、
うん、
眠気が覚める。
はいはい
はい。だからもう、ね、書いてる時に、切羽詰まってきたら、 もう書くのやめて、うん、グッパグッパグッパグッパグッパ
って。それは重要かもね。そうそうそうそう、やっぱり書くのを一瞬やめて、その起きるために努力をするっていうさ。
そうですね。
覚醒するためにね。まあ、またペン取ったら眠くなっちゃうんだろうけど。そういう状況じゃないのかな。もう眠気を覚ますための時間も惜しいんですよっていうことなのかな。例えばコーヒーを入れてる時間も惜しいからさっていうさ。なんか一瞬でこう。
コーヒーアシスタントですよ、だから。
アシスタントね。
うん。
起こすための人。
そうそうそう。
おいって言ってくれる。
起こし担当、ね。
お前はうまいこと言ってみたいなかもしれないってよ。今思いついたっていうところから見ちゃったからさ。起こしたん
と。そうか、その表情からね。
そうそうそうそう。
本当に見えるラジオだったらよかった
な。本当にね、今いい顔してたよ、小野くんは。
ちょっと、なんだろう、びっくりするようなことして起こしたですね。
例えば。
なんか、すごい見た目冷めてそうなんだけど、うん、すっごい熱いスープが入った小籠包とか、あ、差し入れに出して。
小籠包はね、熱いよね。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ
あ。でも、汁がうまいからさ、汁こぼすなって言われるんだよね。
そうそうそう。そうなると口の中やけどしちゃうから。口の中やけどしたら寝れませんよ、もう。まあ、若干の原稿に汁が落ちるかもしれない
ですけど。なんでそのサディスティックな方向でしかあなたは答えを見出せないんですか。
ああ、そっか、しょうがないな。
なんか起こし担当として、なんか小野くんがじゃあ、そばにいてですね、うんうんうん、なんとかするっていう方向で。
あ、そうですね。
眠先生、いかがでしょうか。
眠そうになったら何か。はい。う
ん、小野くんが、
言葉をかけます。
面白いことを言ってくれます。
はい。
例えば、
一回飛ばしちゃうかな。
林先生、ごめんなさい。もしもこんなことしかなかったら
本当にすいません。はい。このシルフ相談室では、毎週コミックシルフの作家さんから僕たち宛に悩めるストーリーが届くことになっております。ぜひ、ラジオの前のあなたも、コミックシルフを手に、ラジオを聞いて、ああ、この漫画を描いている先生って、こんな悩みがあるんだな。
そしてまた余計に悩みを増やすんだな。
はい。そんなことを思いながら、ラジオを聞いてください。
小野大輔のディアガールストーリーズ、ワンフレーズストーリー。
このコーナーではあなたの日常の出来事をワンフレーズ、一行だけ書いてきてもらって、あなたに何が起きたのか、これを僕たちが勝手に想像してストーリーを膨らませていきたいと思います。
はい、今回初めてですね。
そうですね。
果たして皆さん送ってきてくれてるんでしょうか、ね、
このコーナー。はい、早速それでは行ってみましょう。
あざ
っす。はい、はい、ペンネーム兵庫県柿の目さん。
はい、
はい、バカ。はい、以上でございます。
バカ丸でございます。
はい、これ言い方、捉え方によってね。
女の子にさ、ちょっと優しめにバカって言ってもらいたいよね。
はい、ニヤニヤしているよ、
バカにやってる人は。
はい、あ、バカって感じですか、うん、優しく
って、うん、ちょっと吐息混じりにさ、あ、割と距離近い感じで言われたいよね。
近めでね。
距離近めで言われたいよね。
あ、僕は逆に、うん、こうちょっと、もうちょっとイライラしてるぐらいでバカって言ってほしいかな。
え、イライラしてるってどういうこと。
なんかこう、例えばね、こう待ち合わせに遅れていったりするんですけど、はいはいはい、こうもうバカブンブンみたいな感じがいい。
どっちがいいですか。僕の方が絶対いいよね。もうバカって。いや、でもまあ確か女の子に可愛く言ってもらいたい感じかな、これは。
そうですね。はい。
きつく言われると、ね、やる気がなくなるので。
経験があるのかな。
はい。続きまして、東京都癒しのセールスマンさんです。はい、止まらない。
何が止まんない。
止まんないよな。
止まんな
くなっちゃうよ。それはさ、止まんないよ。ダメだ、もう止めらんないと思っちゃうよね。
うん、何がですか。
何がって、そんな、
主語を述べよう。
え、何が。
ヒロシ、主語を述べよう。
結構さ、この時期だからさ、もう結構ね、鼻水が止まんなくなっちゃうんですよ、花粉症でね。
あー、上手。
え、なんだと思う。
僕ね、僕よくあるのは、
いいですから。モノディは何だと思
ったんですか。僕は、あれです。確定で止まる駅に行きたいのに、急行に乗って。
あ、それある。
あー、止まらないっていうのが。よくやるもん。
青鬼塾にね、養成所に帰ってた頃に、青鬼塾って吉祥寺にあるんですよ。
吉祥寺ですね。
はい。で、吉祥寺にあるんですけども、なんだっけ、青梅 特会。
ああ、近江特会、地方特会。
そうそう、二の列は三鷹まで行っちゃうんだよね。そうそう。新宿からボーって。そうやって、あーと思って、あーって反対側の方に乗ったらさ、バスさん、警察に乗ってさ、あーって、新宿から中野まで。
中野まで行っちゃう。あるあるある。
それやったことあるよ。
飛び降りたくなりますね、あの時
で。あーって思う。
ね、はい、もう一つ読みますよ、はい、ペンネーム、さくらしおんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありえない。はい。何がありえないんでしょうね、これね。
それあれじゃないですか、うん、あの、確定じゃなくて、急に。ああありえない止まれよ
それだ。テンションだけでございますね、ここね。
で勢いだけのコーナーになっちゃいましたけども、引き続きこのファブレーズストーリーでは、はい、あなたの日常の出来事を一行に集約した、ストーリーをお待ちしています。
君はもう読んだ？かわかっこいい系ガールズコミック誌、コミックシルフ。電撃文庫リリアとトレイズのコミカライズほか、星野リリー、ショートアヤなど豪華作家陣で送る、女の子のためのキラキラハラハラなコミックがいっぱい。コミックシルフボリューム2はメディアワークスより好評発売中。
はぁ、最近私の携帯面白みがないなぁ。
待て！
え？
着メロレッド！
マイマイスピンク！
待ち受けブルー！
新作アニメ情報グリーン！
特急ピックアップイエロー！
5 人合わせて
アニメ専門着メロサイトアニメロミックス！
行くぞ！
おう！えぇ、ー、アニメロミックスアク
セ！お気に入りアニメ検索
ダウンロード！
着メロしてって！
わぁ、私の携帯がみるみる楽しくなっていく！
携帯がつまらないという君は、今すぐアニメ専門着メロサイトアニメロミックスで、僕とアクセス！
トワンゴ。
ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいましたが、ここでエンディング、電撃文庫ムービーフェスティバル情報。
え、そんなコーナーありました？
今日だけです。なぜなら電撃文庫の超人気作品、尺眼のシャナ、キノの民、犬神が豪華3本立ての劇場版アニメとして本日より全国で上映スタート。この国パス、
グレンの炎をまとい少女の戦いの物語、尺眼のシャナ、人間キノと言葉を話す二輪車エルメスの旅を描いたキノの旅ザ・ビューティフルワード、犬神陽子と犬神使いケイタが織りなすちょっぴりエッチなハイテンションラブコメディ犬神ふぅ、地上空前のスケールで描かれる究極のアニメをす、タメさんにパス、
劇場でぜひ体感してください、はい、アニメロメックスのページにもですね、特設サイトがあるのでそちらもぜひご覧ください。
メロもあるよ。
はい、
そして、ここで、ヒロシから重大なお知らせが。
何それ今。はい、私事で大変申し訳ないんですけれどもね、神谷ヒロシトークライブを行うことになりました。はい、そうなんですよ。題してですね、神谷ヒロシトークライブ in 大阪ただいまと題しましてですね、4月の29日日曜日、大阪日本橋インデペンデントシアターセカンドにてですね、私、神谷ヒロシのトークライブをやらせていただくことになっております。ですね、チケットはですね、4月21日、本日からですね、ウエストパワーのホームページにて発売しております。料金は3675円です。13時会場、13時半開演予定で、まあ、トークショー並びにですね、ツーショットポラロイド撮影会、握手会などがあるそうです。びっくりだね。俺も初めて知ったんだけど。
今。
はい、
ね、でも、ここの番組とは違うね。
そうですね、大阪の方に、僕地方イベント初めてなんで、大阪の方にお会いできたら大変嬉しいので、ぜひぜひ皆さんお越しいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、番組ではあなたからのストーリーをお待ちしております。おはがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送、神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。
はい、メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。はい、そして、
うん、
なんとなんと
なんと、
すごいビッグニュースでございます。
なんですか？
今なら抽選で25組50名様に、はい、先ほどの電撃文庫ムービーフェスティバルの劇場鑑賞券をプレゼントしちゃいます。
ただですか？
ただです。
マジですか？
本当だよ。
はい、
はい、本日から4月23日まで限定で受付中でございますので、うん、急げよ。 また無駄にいい声出してね、ごまかそうとしてますけど、今日はでもね、僕もね、あのかなり勢いでごまかしてる部分がありました。ごめんなさい。
そうですね、はい、もう珍しく
3回目にしてかなり崩壊してますよ、もう本当にね。
こういういいんじゃないですか、こんな感じで。
いやいや、もうてっきり重大ニュースっていうからですね、てっきり大阪のイベントにですね、小野くんが前説として来てくれるのかと思ってました。
ねえ、ギャラは
行き帰り一緒にあのモンスターハンターできるから
魅力的だな結構魅力的だなそれ
来てくれるのかな、
来ないの
かなお楽しみにお楽しみにさて、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と
小野大輔でした。
ディアガールストーリーズ第4話に
続く。
この番組はドワンゴ AG エンターテインメント、ドワンゴクリエイティブスクールの提供でお送りしました。